聖書の御言葉を朗読します。マルコによる福音書第2章1節から12節。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人よに、来よ、あなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。私どもはさまざまな仕方でキリストに出会い、救いへと導かれてきました。それは自分の願いや思いを超えた本当に不思議な出会いであったに違いありません。キリスト者の両親に連れられて、幼い頃から教会の礼拝に集い、大きくなった時に信仰を告白した、そのような方もおられます。深い悲しみや挫折を経験して、藁にもすがるような思いで教会を訪ね、牧師に話を聞いてもらい、祈ってもらった、そのことがきっかけで教会の礼拝に出席するようになったという方もおられることでしょう。また教会には何の興味もなかったけれども、自分の家族や友人、また恋人がキリスト者だったので、最初は仕方なく連れてこられて教会に行ったという方もおられると思いますけれども、教会では今まで耳にしてこなかったこと、この世では絶対に聞くことができない大切な真理がここでは語られている、そのことに気づかされ、そのことをもっと聞いてみたい、そう思って礼拝に出続け、やがて洗礼を受けキリスト者になった、そういう方も多くおられるのではないでしょうか。で、今朝はマルコによる福音書第2章1節以下の御言葉を共に聞きました。ここにも主イエスキリストと出会った一人の人の物語が記されています。しかも本人の思いを超えた仕方で主イエスと出会った人の物語が記されているんです。で、その人は中部の人でした。で、中部という病がどういう病気であるのか、具体的なことは分かりませんが、脳卒中か何かで体が麻痺して動かすことができなかった人のことのようです。ですから、もし願いが叶うならば、体を自由に動かすことができたら、そう日々願っていたことでありましょう。しかしそれはいくら強く願っても叶わない願いでした。願えば願うほど虚しさを覚えました。なぜ自分はこんな病気を患い、こんな苦しい目に遭わなければいけないのか、そういう思いにとらわれ、その思いをどこにもぶつけることができませんでした。しかしこの人もまたイエス・キリストのことをどこかで知っていたのでしょう。病を癒すことができる力をお持ちであるということも知っていたのでありましょう。その主イエスが今まさに自分が住む町に近づいてこられます。だからこの時を逃してはいけない、そう思いました。けれども体が動きませんから、自分の足で直接主イエスのもとに訪ねることはできません。主イエスご自身が自分のところに会いに来てくれない限りは、主にお会いすることもできませんし、病を癒していただきたいという願いも叶わないのです。でも彼は孤独ではありませんでした。そばには4人の男がいたというんです。 中部の人と4人の男がどういう関係であったかは分かりません。家族や親戚だったんでしょうか、あるいは友人だったんでしょうか、あるいは一緒に生活を共にする間柄だったんでしょうか。どうもはっきりとした理由は分かりません。でもおそらく親しい関係だったのでしょう。自分でシエスのもとに行くことができないというのであれば、自分たちでシエスのもとに彼を連れて行ってあげればいいではないか。4人の男はそう考えたのです。でこの時シエスはカファルナウムの家に滞在しておられました。でおそらく弟子のシモン・ペトロの姑の家だったと言われています。カファルナウムで伝道する際にはこの家を拠点としておられたのです。近くにいる人たちもシエスがここにおられるということを聞きつけまして、人々がどっと押し寄せてきました。そこでシエスは伝道集会、家庭集会を始められました。二節に戸口のあたりまで隙間もないほどになったとありますように、大勢の人々が家の中に集まりました。家庭集会と呼ぶにあまりにも人が多すぎますけれども、家に入りきらなかった人たちも外で家を取り囲むようにして群れをなしていたのです。開いた扉や窓からこぼれるシエスの御声を聞きたいと思ったのです。でこのような状況の中でシエスが語られる言葉に耳を傾け続けることも大変だったと思いますが、これまでに誰からも聞いたことがないシエスの言葉に驚きつつ心を捉えられていたのです。しかしその時突然天井がミシミシと音を立て始めます。不気味な音と同時に天井のかけらがボロボロと落ちてくる。さすがに家の中で静かにシエスの御言葉を聞いていた人たちもじっとしていることなどできなかったのではないでしょうか。一体何事かと誰もが思ったと思います。私どもも今こうして静かに礼拝を捧げ御言葉に聞いていますけれども、この時と同じようにもし天井が音を立てて少しずつ崩れ始めたらどうでしょうか。私は即座に説教することをやめ、皆さんも天井を見上げることでありましょう。いや、そんなことをしている場合ではない。早く逃げなければいけない。そう思って街道の外に避難するのではないでしょうか。それほど大変な事態がここで起こっているということは誰の目にも明らかでした。しかしそれだけでは終わりませんでした。天井のかけらがボロボロと落ち始め、ついには大きな穴が開いたのです。恐る恐る穴の方を見ますと、床に寝かされた中部の人が吊り下ろされてきたというんです。本当に驚くべき光景です。で、当時の家には屋根の上に上がる階段がついていて、屋根も千里山教会のように斜めになっているわけではありませんでした。平らな屋根でした。素材も土や木や枝からなっていましたから、屋根に穴を開けるというのは今日の私どもが考えるように難しいことではなかったと言われます。ですから床に寝かせた病人を屋根の上に運ぶこと、天井に穴を開け床ごと吊り下ろすことは決してできないことではありませんでした。でもできるかできないかという問題ではなくて、このような行為をすること自体が果たしていいことなんだろうか、誰もが思うわけです。で、これあまりにも非常識な行動です。人がいっぱいで家に入れないというのであれば、順番を待つのが常識です。で、この4人の男と中部の人は、明らかに遅れてやってきたのだと思います。どうしてもシエスにお会いしたい、そして病を癒していただきたい。そう思ったならば、誰よりも早く来たらよいのです。しかし彼らは遅れてやってきた。時間通りに来たのかもしれませんけれども、着いた時にはすでに人でいっぱいであった。しかしそうであっても、ちゃんと順番を待つべきです。で、この4人の男が取った行動は、明らかに迷惑行為であり、常識外れも甚だしい行動でした。でも一方で彼らのこのような行動の背後にも、ある切迫感、ある緊張感のようなものを見て取ることができます。中部の人の命が危機に瀕していたのかもしれません。今すぐにでも癒していただかないと、この人は死んでしまうのです。そしてこの4人もまた中部の人と同じように、この時を逃したなら、シエスにお会いする機会はもうないかもしれない。 そういう思いでいっぱいだったのでしょう。だからあのような突拍子もない行動に出たのではないでしょうか。で、この4人の男の行動を誰よりも近くで、そして誰よりも注意深く見ておられたのは主イエスでした。私どもには見えないものを主イエスは彼らの行動の中に見ておられたんです。主は4人の男の人たちに対して、お前たちはなんて非常識な人たちなんだ、何をしているのか分かっているのか、さっさと出て行きなさい、そのように怒鳴られたのではありませんでした。五節にこうあります。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、こよあなたの罪は許されると言われた。主イエスが彼らの行動の中に見ておられたのは信仰でした。本人たちはまさか自分たちの行動が信仰から出たものだとはあまり思っていなかったと思います。ただ中部の人を今すぐにでも癒してほしいという必死な思い、今すぐにでもシエスの前に中部の人を連れて行きたいという差し迫った思いから、ただそうしただけだと思うんです。でもその子にシエスは信仰を見出してくださいました。信仰を見出されたというのは、シエスはそこで喜ばれたということです。彼らが起こした行動をご覧になって主は嬉しかったということです。なぜ嬉しかったんでしょうか。ある人は言うんです。それは彼らの非常識ともいえる行動と主イエスご自身の姿が重なるからだと言うんです。主イエスは天からこの地上に降りてきてくださいました。そこに神の救いの出来事、福音の出来事という決定的なことが起こっています。そこには神様の私どもに対する激しい愛の思いがあります。その愛というのは天井に穴が開くというようなものではありません。比べ物にならないぐらい激しい愛です。その愛が出来事となってシエスがこの地上に下ってきてくださいました。私どもと同じ人間としてこの地上に来てくださったんです。シエスは中部の人に告げられます。来よ、あなたの罪は許される。シエスは中部の人のことを来よと呼びかけてくださいます。来よと言って親しみを込めて呼びかけておられるんです。あなたと私は親しい関係の中にある、私とあなたは愛に満ちた関係の中にある。主は初めにそうおっしゃってくださるんです。中部の人は自分とイエス様がどういう関係にあるかなどということはあまり考えていなかったのではないでしょうか。けれどもシエスの方は中部の人との関わりを初めから大事にしてくださるんです。で、このことは私どもにおいても同じように言えることです。自分がシエスのことをどう思っていようとも、主は私どものことを子よと呼び、私どもと親しい関係に生きることを望んでいてくださるのです。シエスは子よと言って中部の人に呼びかけます。そしてその後、あなたの罪は許されると言って罪の許しを告げてくださいました。で、興味深いのは、中部の人が自ら進んで、また自らの口で私の罪を許してくださいと悔い改めたわけではないということです。中部の人の信仰はここでは全く問われていないんです。そしてまたここで言われていることは、その人たちの信仰を見て中部の人の罪を許してくださったということです。その人たちというのは、中部の男をシエスのもとに運んだ4人の男のことです。なりふり構わず行った彼らの行動をシエスは信仰と呼んで喜んでくださったんです。そして罪の許しを告げてくださいました。信仰について、罪許され救われるということについて、私どもがずっと抱いていた固定概念のようなものが打ち破られる、そういう出来事がここに起こっています。信じることも悔い改めることも、神様の御前に立たされているこの私が神様に向かって告白すべきことである、普通はそう考えるんです。そしてその告白に対して神様がご自分の目の前に立っているこの私に対して許しを告げ、救いに招き入れてくださる、まあ、そう理解しているのではないでしょうか。 神様と私という一対一の関係というのがそこでは見つめられています。そこに他人が割り込む余地はありません。そしてこのことは決して間違っているわけではないんです。しかしどうもそれだけではないみたいなんです。他者の信仰がその人の救いに決定的に大きな影響を与えるということがあるんだというんです。この物語でいうと4人の男の信仰です。主イエスは中部の男の信仰を見て、あなたの罪は許されるとおっしゃったのではありませんでした。そうではなくて、中部の人たちを運んできたその4人の人たちの信仰を見て罪の許しを告げられたんです。とても驚くべきことですし、それだけに興味を抱かずにはおれないことだと思います。でキリスト者であるなら誰にでも4人の男の気持ちが少なからずわかるからです。で彼らほど大げさな行動をしなかったとしても、誰かをシエスのもとに連れて行きたいという願いを私たちは持っているからです。自分が神様を信じることはもちろん大切なことですが、どうも信仰生活を続けていきますと、信仰というのは神様と自分のことだけではない、そういうことがだんだん分かってきます。家族一人一人のこと、友人のこと、職場の人のこと、いろんな人たちのことが心にかかるんです。私どもはいつも誰かのために生きているんです。そしてこのことはキリスト者一個人の問題だけではありません。教会共同体こそが誰かのために信じ、誰かのために祈り、誰かのために生きている存在なんです。私どもが神様を信じるというのは、自分のためだけに信じるのではありません。夫のために、妻のために、また子供たちのために、隣人のために信じて生きているんです。祈ることができない者のために、信じることができない者のために、この私が、私どもが代わりになって祈り信じているんです。そしてその祈りを神様確かに聞いてくださり、その信仰を神様確かに見てくださるんです。そして喜んでくださるんです。そしてあなたの罪は許されるというシエスの救いの言葉をそこで聞くことができるんです。シエスには私どもが心にかけている一人一人を救う力があるんです。あなたの罪は許される、それは中部の人も4人の男も正直期待していなかった言葉でした。しかしそれは中部の人が聞くべき言葉、聞かなければいけない言葉、命の言葉でありました。そしてシエスが中部の人に本当に伝えたい言葉がここにあるんですね。中部の人だけではなくて、4人の男も周りにいた人たちも、またこの時イエス様と対立していた律法学者たちも、すべての人が聞くべき言葉、それがあなたの罪は許されるという言葉なんです。中部の人と彼を運んだ4人の男が主に対して望んでいたこと、期待していたことは何だったんでしょうか。それは病を癒していただきたいということでした。で、そういう意味では主イエスは彼らの期待を大きく裏切ったんです。よろしい、清くなれと、そうおっしゃったわけではなかったからです。突然あなたの罪は許されるとおっしゃったんです。私は思うんです、この中部の人は最初びっくりしたのではないかと思います。屋根に穴が開く衝撃よりももっと激しく心揺さぶられたのだと思います。それは期待していたのとは違う、私が欲しいのは罪の許しではなくて病の癒しなんだ、そういう思いから生じる驚きも、少しはあったかもしれませんが、それよりも私という人間は神様に罪許されなければ本当に生きていくことができない、そういう人間なんだということに本当の意味で初めて気づかされたからです。そこから来る驚きです。中部の人はユダヤ人ですから、罪ということが聖書的に何を意味するのか、そういうことを少なからず知っていたことでありましょう。あるいは自分がこのように中部の病を患っているのは、もしかしたら自分の罪のせいなのかもしれない、そんなことを考えていたのかもしれません。病の中にありながらも、どこかで罪という問題が心に引っかかっていたと思うんです。 この罪というのは分かりやすく言うと、神様との関係が正しくないこと、神様との関係に破れが生じているということです。だから罪から救われるというのは、神様との関係が正しくなり、また健やかなものとされるということです。でも人は神様と自分との関係が正しいかどうかなんていうことはあまり考えないのだと思います。まして病などの苦難を負うとき、神様のことをなかなか積極的に考えることはできません。考えたとしても、なぜこんな苦しみを与えるのか、そう不満を言うだけで、なおそこで神様から離れず、神様と共に歩んでいこう、そういうふうにこう考えることはできないんですね。どんな時も来よと愛を持って呼びかけてくださる神様の御声に耳を傾けることができないんです。で、そのような人間の根源的な問題、根源的な病である罪というものを、主イエスはこの中部の人の中に見ておられたんです。そしてどうしてもこの人を罪から救いたいと願われたんです。だからおっしゃいました、こよあなたの罪は許される。そしてこの言葉を中部の人は本当に新鮮な思いで聞き、喜びを持って受け入れたんです。でけれども、この様子を近くで見ていた立法学者と呼ばれる聖書の専門家の人たちは全く違う反応をしました。主イエスがおっしゃったあなたの罪は許されるという言葉が気に入りませんでした。神を冒涜していると思ったんです。罪を許す権威を持っているのは神様ただお一人であるにもかかわらず、一体どういうつもりでイエスという男はあなたの罪は許されるなどと偉そうなことを言うことができるのか、心の中で批判したんです。主イエスはすぐに彼らの心の内を見破りまして、こうおっしゃいました。八節以下です。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。これはとても難しい問いだと思います。あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩け、どっちが優しいか、どっちが難しいかということです。で、罪の許しも起きて床を担いで歩くこともですね、両方とも難しいですし、口先だけであなたの罪は許されると言うだけならば、口で言うだけならば罪の許しの方が簡単だということにもなります。でもここで求められているのは、主イエスの問いに答えることではありません。中部の人にできなくても、主イエスには罪の許しも病の癒しもおできになるんです。その主イエスが明らかに罪の許しを重んじ、その罪の許しを告げておられます。その主イエスの前に立ち、主イエスを仰ぐことがここで求められているんです。でも立法学者たちは主イエスが一体誰であるのかまだ分かっていませんでした。いや、いつまでも理解することができませんでした。神様にしかできない罪の許しの権威を持っているかのように振る舞ったイエスの行動と言葉が気に入りませんでした。主イエスこそ天から地上に下ってこられた人の子であり、神の子であられるということを信じることができなかったんです。だからイエスよ、お前は神を冒涜している、そう言って最後には主イエスを捕らえ十字架につけたのです。もうすでにここに主イエスを十字架につけた人間の闇があり、しかし同時に十字架の許しの光が輝き始めています。その十字架の許しの光の中で主イエスはこのように中部の人に告げられました。十節からお読みします。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさい。そして十二節にありますように、その人は起き上がりすぐに床を担いで皆の見ている前を出て行ったというのです。主イエスは中部の人に罪の許しを告げると同時に、この人の病を癒してくださいました。動かすことができなかった体を自由に動かすことができ、その人は起き上がることができたんです。起き上がるというのは病が癒されたということですが、 でもそれ以上にこのことが意味するのは、地上で罪を許す権威を主が本当に持っておられるんだ、そのことが本当に明らかになったということです。そして病の中から起き上がるという奇跡を通して、罪の許しが出来事として本当に起こったんだ、そのことを明らかにしてくださいました。そして主イエスの言葉というのは、神様と私どもを隔てる罪の壁を打ち破り、そこを貫き、その人のところに必ず届けられるんです。そしてその言葉通りのことが起こるんです。本当に罪の許しということがそこで起こるんです。だからここでも中部の人を罪のしがらみから解き放ち、起き上がって自由に歩くものとしてくださいました。罪許されたもの、神様との関係が回復したものは、全く新しい命に、全く新しい存在として生きるものとされるということです。では主イエスの言葉によって立ち上がったものはどう生きるんでしょうか。そのことがここに直接記されているわけではありませんが、でも私はもう健康になりましたから、もう自分の足でどこにでも行くことができますから、もう神様は必要ありません、これからは自分の好きなようにさせてください、もちろんそういうことではありません。主イエスは私たちに教えてくださるんです。あなた方はこういう生き方をすることができるんだ、あなた方はこのように生きていくべきなんだ、その道を私ども生きるということです。たとえ病が治らなくても、切実な願いがなかなか聞いてもらえないという苦しい状況が続いたとしても、なおそこで神様との関係において健やかな道を歩むことができる、でそのような祝福に満ちた道を主イエスご自身がご自分の命をもって切り開いてくださいました。それが、こよあなたの罪は許されるという主イエスの恵みの言葉に生きるということです。私どもはついこんなことを考えてしまうんです。自分の願いを神様に聞いていただくことの中に私の幸せがあるんだと、だから神様に願いが聞かれないほど不幸なことはないんだと。しかし同時に私どもは知っています。いや、諦めてしまっています。願いがすべて聞かれるなどありえないということ、病が癒されることなどありえないことだ、ありえないことだらけなんだから、私の人生はいつまでも満たされないんだと。でも本当にそうなんでしょうか。主イエスはそうではないとおっしゃいます。私が天におられる父のもとからこの地上にやってきたではないか、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいといつも語っているではないか、もう神様のご支配はここに来ているではないか、もう私の十字架によって罪の許しが与えられているではないか、望みを持って生きられる時代がここに来ているではないか、だから悔い改めなさい、生き方を変えなさい、私の方に向かって歩んできなさい。私どもは例外なく誰もが神様のもとに運ばれてきた者たちです。誰かがこの私の救いのために祈ってくれていたんです。そして主イエスの前にこの私を運んでくれたんです。で救われた今、今度は私どもが神様のもとへ誰かを運ぶものへと変えられます。まあ、これがキリストにあって罪許され新しくされたものの使命でもあります。で教会はいろんな仕方で人を呼び集めることができるでしょう。いろんなやり方でなるべく多くの人たちにアプローチしていくことも伝道を考える上で大事なことです。でも一体キリスト教会は何で勝負をするのかということです。大きなテーマパークにあるような乗り物やアトラクションで人々を楽しませることはできません。大きなショッピングモールにあるようなたくさんの品々を人々に提供することもできません。星がいくつもついているようなお店で出されるおいしい料理を提供することもできません。でも教会にしかないものがここにあるということを、私どもはいつも主の日ごとに神様から教えていただいているのではないでしょうか。それも真実の意味で人を起き上がらせることのできるキリストの福音という恵みに立ち返ることが許されているのです。もう私どもは罪という寝床に横たわっているのではありません。 寒いのは嫌だと言って罪という布団の中に身を隠してしまうのでもないんです。あなたの罪は許される。この死の御声の中を生き続けるのです。主イエスの許しの御声を聞いてしっかり目を覚まし立ち上がって生きるものとされる。それが私ども一人一人の生き方であり、そのような一人一人が毎週集っているのが教会です。そしてこの教会を支配しておられるのは主イエスキリストです。教会の頭は牧師でも教会員でもありません。主イエスキリストただお一人です。そして主イエスは頭であられるがゆえに権威を持っておられます。私どもの罪を許すという権威です。ですから教会が教会であるというのは、あなたの罪は許されるという主の御声がいつも響き渡っているということです。主イエスの許しの力が教会の隅々まで支配しているということです。そのことを私どもが本当に信じるならば、私どもはもうそこでお互い裁き合うということはできなくなってしまいます。いつも主イエスの許しが支配し、いつも主イエスの平和がそこにあるからです。どこを探しても決して見つけることができない罪の許しの恵みを、主イエスは教会を通して確かに用意してくださいます。この恵みの中を私どもは生き続けるのです。今から主が備えてくださった聖餐の恵みに預かります。私どものことを来よと愛を持って呼びかけてくださる復活の主は、私たちをここに集めてくださり、そしてあなたの罪はもう許されている、そのことをここでもう一度告げていてくださいます。さあここから立ち上がりましょう。お祈りをいたします。信仰に導かれるまでに多くの方々の信仰と祈りがあったことを感謝いたします。私もまた主イエスのもとに人々を運ぶことができるようにしてください。誰かのために信じ祈る歩みをこれからも重ねていくことができますように、そのために絶えず祈り、絶えず主にある許しの恵みに生きるものとさせてください。キリストの福音が、また主イエスによる許しの恵みがいつも教会を満たしてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。